みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長奥山健一さんが皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りします。
あなたの心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。9月に入りまして少し、涼しくなってきているんでしょうか。このままぐっつら秋深くなっていくことを祈っております。早速ですね、音楽の時間に入りたいと思うんですけども、よかったでしょうか浅尾さん。
どうぞ。
ということで、本日ご紹介しますのは RC サクセションで雨上がりの夜空に。雨上がりの夜空に、1980年1月21日に、発売された RC サクセション9枚目のシングルということでございます。まあ代表的なのはメンバーとして今和の清志郎さんでしょうかね。あとチャボさんとかね、いらっしゃいますけども、 RC サクセションは1980年1月19日から1月22日にかけて雨上がりの夜空を発売で、この記念で 4days ライブを渋谷のライブハウス屋根裏で観光した後、日本全国ライブツアーで出発したというのが、この雨上がりの夜空に付属する出来事だそうでございます。当時大きなヒットではなかったんですけどもね、この RC サクセションをまあブレイクさせるには、十分だったと。ライブは大盛況で、かねてより注目を集めたバンドはもはやメディアの窮地ともなっていたと。ただですね、清志郎さんがですね、経済的に豊かな生活を送ることもなく風呂なしのアパートで暮らしていた一方、1981年には日本武道館単独公演を行うことにバンドが急激に多くなったそうでございます。まあ、中井戸さんによるとですね、この楽曲はですね、共作した、清志郎さんと絆と友情の大きな証のようなものと表現されております。改めて RC サクセッションですが、今和の清志郎さんを中心として結成された日本のロックバンド、キングオブロック、キングオブライブの意味を取るなど、日本語ロックの成立、現在日本で普通に見られるロックコンサート、ライブパフォーマンスのスタイルの確立に大きな影響を及ぼしたと言われております。1991年に無期限活動休止状態に入ったまま復活することなく、残念ながらですね、2009年に清志郎さんが亡くなったことで事実上バンドは解散となっております。メロディーもいいんですけども、あのライブですとこの曲もうスタートの合図が OK チャボっていうところから始まって、あのチャボさんの印象的なリフが入ってくる、まあそれだけでなんかこうギャッと熱くなる、なんか期待してしまう、あの感情がたまらないなというふうに思います。歌詞もね、聴き方によってはちょっとエッチな感じがして僕は大好きです。そんな曲をご紹介いたしました。さて、まあ、介護の時間に入っていくんですが、今回から正直どれだけお伝えするのに時間がかかるのかちょっとまだわからないんですけども、もしかしたら、長編対策になるかもしれません。改めてですね、ヤングケアラー問題2025ということで、久しぶりにヤングケアラーの話をまたしていきたいと思います。 というのもきっかけがありました、数日前にですねとある動画を拝見しまして、お笑いコンビアインシュタインいらっしゃいます。非常に面白いコンビで、特徴的な顔の稲田くんというメンバーがいましてね、顎が出ているんですけども、あの2人とも、これあのお二人コンビなんで2人なんです。京都出身、まあ、関西出身なんで、顔が特徴的なのが稲田くん、その相方稲田の川譲くんって方がいまして、この川譲くんっていうのがヤングケアラーの経験者なんですね。どういうことか、テレビで実はその体験を語ってらっしゃいます。まあ、ヤングケアラーというのは本来本人が大人が担うと想定されている家事などを日常的に行っている子供、また若者のことですよね。このヤングケアラーの経験を語ったそうです。当時について、周りの目を気にする余裕がないくらい辛かったと素直な思いを吐露。自身の経験を文章で伝える場面では、母が喫茶店を経営する傍ら、知人のスナックでアルバイトを行うことで子供を育て、祖母の入院費を工面していた。中学の入学式の帰り道に母から、おめでとう、これで譲るも働けるなと言われたことが動画の中で明かされております。実際にですね、この河合さんはですね、中学1年生の終わりから地域新聞の配達、知り合いの酒屋、乾物屋の内職などのアルバイトに励むと。高校2年生の時、お母様が喫茶店の経営が厳しくなり、フリーターとなりラーメン店でアルバイトをするように。ところが更年期障害なども悩まされ、心身ともに疲れ果てた母から譲るさんに体力の限界を告げたと言います。アパートの家賃も払えなくなり、何とかして母がもらってきた話で、飲み屋街の雑居ビルの屋上にあるプレハブに住むというものだったそうです。当時の心境について、河合さんは絶望で目の前が真っ黒になったと、同時にそれは幼い頃から吉本に入ることが夢で、叶うと信じてやまなかったその夢が消えたと確信させられた瞬間でもあった。プレハブでの生活条件も過酷なもので、夜中でも早朝でも関係なく、酔っ払いが鳴らす非常ベルの対処、各フロアにされる糞尿の掃除、ビルの清掃であったこともお話しされております。芸人の夢を諦めた上に目の前に広がる生活、河合さんは自分の今回の人生は弟と母親を支える人生だと心に言い聞かせ、5つのアルバイトを掛け持ちし働いた。給料を全額家に入れ、弟を大学に行かせた河合さん、無理がたたり働き始めて5年、過労で倒れる。リハビリをしながら就職活動をしていたあの日、河合さんは芸人になるなら今しかないと思い立って、そうして一度は諦めた芸能の道に進み始めてから10年はアルバイトをしながら、家にお金を入れ続けながら、なんとか辞めずに今は22回目の春を迎えることができたとお話しされております。自身の生い立ちを経て、河合さんは2018年から児童養護施設への寄付を始めたことを報告。日本ではまだ寄付やボランティアというと売名行為だとか綺麗事だという人もいるだろうけども、僕はそんな人たちはどうでもよくて、そんな言葉を真に受けてへこんだり悩んだりすることは1秒たりとも時間を使いたくない。そしてヤングケアラーを経験している人たちへ、悲観的に捉えないで何を言われても立ち上がり続ける、本当に笑える日は必ず来るからと今強く思いますと呼びかけていらっしゃいました。このヤングケアラー問題なんですけども、ふと思ったのがですね、例えば私のおじいちゃんおばあちゃんの世代だと、こういったことって結構よくあった話なのかなというふうにも思うんですね。だから昔の日本では当たり前だったのかもしれない。でもある意味では当たり前とされている面が強いんですけども、どういったことが当たり前だったかというと、まあ家の制度として大家族の中での役割分担であり、昔は3世代以上の家族が同居する大家族が一般的でした。子供も家の一員として労働や世話を担うのが当然とされていた。兄や姉が下の子を面倒見る年長者の義務といった意識も強かった。また労働力としての子供という面も、農家や商家では子供も家業の手伝いをするのが普通、学校に行くよりも働くことが優先された家庭もあった。そして社会的なケアの概念がまだまだ未発達だった。 昔は介護やメンタルケアなどの言葉は概念も広く浸透していなかった。誰かが世話をすることはただの日常の一部だったんですよね。だから今と昔の違いとして、家族構成としては昔は大家族、現代は核家族または単身世帯も多い。ケアの認識は、昔は家の中の役割は当たり前、今現代社会的に支援されるべき労働、そして子どもの立場、昔は労働力そして義務であった、今現代は教育を受ける主体、保護される存在である。社会の目、昔は美徳しつけの一環として行われていた、今現代としてはこれは問題であり支援が必要な状態。河合さんが経験されたことは、それこそ昔であれば普通であったかもしれないんですけども、今の時代で照らし合わせるとかなり違和感が出てくる。だからこそ彼が今テレビ等でこれを発信することは、すごく僕は意味があることだなというふうに感じました。今回はここまでになりますが、次回以降このヤングケアラーについてより深くお話をしていきたいと思います。またよろしくお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午後0時45分からと、再放送は金曜日午後0時30分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服二番館二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールアドレスは info@heart7689.com、おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。次回の放送は10月14日です。どうぞお楽しみに。